明け方に風が少し湿気を帯びた重い音になって、村雨風の雨になった。六条院では離れた建築物がみんな倒れそうでございます、などと侍が報じた。風がもみ抜いている間、広い六条院は大臣の住まい辺は大勢の人が集めているであろうが、東の町などは人少なで、花散る里夫人は心細く思ったことであろうと中将は驚いて、まだほのぼの広む頃に三条の宮から訪ねて出かけた。横雨が冷ややかに車へ吹き込んできて、空の色もすごい道を行きながらも中将は魂がなんとなく身に沿わぬ気がした。これはどうしたこと。また自分には物思いが一つ増えることになったのかと栗然とした。これほどあるまじいことはない。自分は狂気したのかともいろいろに苦しんで六条院へ着いた中将は、すぐに東の夫人を見舞いに行った。非常に怯えていた花散る里をいろいろと慰めてから、警視を呼んで損ねたところどころの修繕を命じて、それから南の町へ行った。まだ格子は上げられずに人も起きていなかったので、中将は源氏の寝室の前にあたる高欄に寄りかかって庭を眺めていた。風の後の築山の木が被害を受けて枝などもたくさん折れていた。草むらの乱れたことは無論で、檜皮とか瓦とかが飛び散り、縦地富とか杉垣とこが無数に倒れていた。わずかだけ差した日光に恨み顔な草の露がキラキラと光っていた。空はすごく曇って霧に覆われているのである。こんな景色に対していて中将は何ということなしに涙のこぼれるのを押し込むように拭いて咳払いをしてみた。中将が来ているらしい。まだ早いだろうに。と言って源氏は起き出すのであった。何か夫人が言ってるらしいが、その声は聞こえないで、源氏の笑うのが聞こえた。昔もあなたに経験させたことのない夜明けの別れを、今初めて知って寂しいでしょう。と言っているのが感じよく聞こえた。女房の言葉は聞こえないのであるが、一方の言葉から押して、こうした戯れを言い合う今も緊張した間柄であることが中将に分かった。格子を源氏が手ずから開けるのを見て、あまり近くいることを遠慮して、中将は少し後へのいた。どうだったか。昨晩伺ったことで宮様はお喜びになったかね。そうでございました。何でもないことにもお泣きになりますからお気の毒で、と中将が言うと源氏は笑って、もう長くはいらっしゃらないだろう。誠意を込めてお仕えしとくがいい。内大臣はそんな風でないと私をおこぼしになったことがある。華美なキラキラしいことが好きで、親への孝行も人目を驚かすようにしたい人なのだね。情味を持ってどう人をあげしようというようなことのできない人なのだよ。複雑な性格で、非常な聡明さで、マステの大臣に過ぎた力量のある人だがね。まあ、そういえば、誰にだって欠点はあるからね。などと源氏は言うのであった。あの大風に中宮付きの役人は、みんな出てきていたか？昨夜のことが不安だ。と言って、源氏は中将を見舞いに出すのであった。昨晩の風のきつい頃はどうしておいでになりましたか。私は少しその頃から体の調子がよろしゅうございませんので、ただいまはまだ伺われません、という挨拶をもさせてやったのである。そこを太刀郎の戸を通って中宮の町へ出ていく若い中将の朝の姿が美しかった。東の隊の南側の縁に立って、中央の神殿を見ると、格子が2軒ほどだけ上げられて、まだほのかな朝ぼらけに、 ミスを巻き上げて女房たちが出て行った。高欄に寄りかかって庭を見ているのは若い女房ばかりであった。打ち解けた姿でこうしたふうに出ていたりすることはよろしくなくても、これはみんなきれいにいろいろな上着にももまでつけて重なるようにして座りながら大勢で出ているので感じのよいことであった。中宮は道場を庭へ下ろして虫かごに露を入れさせておいでになるのである。紫紺色、なでしこ色などの濃い色、淡い色の赤目に、おみなし色の薄物の上着などの一節に合ったものを着て、四五人くらいずつ一塊になって、あなたこなたの草むらへいろいろなかごを持って行き歩いていて、折れたなでしこの哀れな枝なども取ってくる。霧の中にそれらが見えるのである。お座敷の中を通って吹いてくる風は、侍従家の匂いを含んでいた。鬼女の世界の心憎さが豊かに覚えられるお住まいである。驚かすような気がして中将は出にくかったが、静かな音を立てて歩いていくと、女房たちは際立って驚いた風も見せずに、みんな座敷の中へ入ってしまった。宮の50代の時に同業で愚夫して以来、知り合いの女房が多くて、中将には親しみのある場所でもあった。源氏の挨拶を申し上げてから、宰相の組、内侍などもいるのを知って中将はしばらく話していた。ここにはまたすべてのところよりも気高い空気があった。そうした清い気分の中で女房たちと語りながらも、中将は昨日以来の悩ましさを忘れることができなかった。帰ってくると南御殿は格子がみんな上げられてあって、夫人はゆうべ気にかけながら寝た草花が、所在も知れぬように乱れてしまったのを眺めている時であった。中将は階段のところへ行って、中宮のお返事を報じた。荒い風もお進みくださいますでしょうと、若々しく頼みにさせていただいているのでございますから、お見舞いをいただきまして初めて安心いたしました、というのである。弱々しい宮様なのだからね。そうだったろうね。女は誰もみんな怖くてたまるまいという気のした夜だったからね。実際不親切におぼし召しただろう。と言って源氏はすぐにご訪問をすることにした。直衣などを着るために向こうの室の御簾を引き上げて、源氏が入るときに、短い吉兆を近くへ寄せて立てた人の袖口の見えたのを、尿であろうと思うと、胸が湧き上がるような音を立てた。困ったことであると思って、中将はわざと外の方を眺めていた。源氏は鏡に向かいながら小声で夫人に言う。中将の朝の姿はきれいじゃありませんか。まだ小さいのだが、宣伝されても見えるように思うのは親だからかしら。鏡にある自分の顔は、しかも最高の優越した美を持つものであると源氏は自信していた。身なりを整えるのに寄進をした後で、中宮にお目にかかるときはいつも晴れがましい気がする。何らの見識を表へ出しておいでになるのでないが、前へ出る者は気が使われる。大ように女らしくて、そして高い批評眼が備わっているというような方だ。こう言いながら源氏は自ら出ようとしたが、中将が一方を見つめて、源氏の来ることにも気のつかぬ風であるのを、鋭敏な神経を持つ源氏は、それをどう見たか引き返してきて夫人に、昨日風の紛れに中将はあなたを見たのじゃないだろうか。戸が開いていたでしょう。と言うと、女王は顔を赤くして、そんなこと、綿殿の方には人の足音がしませんでしたもの、と言っていた。しかし疑わしい。源氏はこう独り言を言いながら、 中宮の御殿の方へ歩いて行った。また供をして行った中将は、源氏が御簾の中へ入っている間も、綿殿の小口の女房たちの集まっている気配の伺われるところへ行って、戯れを言ったりしながらも、新しい物思いのできた人は、平成よりもめいった風をしていた。そこからすぐに北へ通って、明石の君の町へ源氏は出たが、ここでは赤ばかしい軽視風のものは来ていないで、紐遣いの女中などが乱れた草の庭へ出て、金の始末などをしていた。童女が感じのいい姿をして、夫人の愛している林道や朝顔が、他の葉の中に混じってしまったのを襟出していたわっていた。物哀れな気持ちになっていて、明石は13弦のことを吹きながら、縁に近いところへ出ていたが、人払いの声がしたので、普段着の上、竿から下ろした小内着をかけて出迎えた。こんな急な場合にも、敬意を表すことを忘れないところに、この人の性格が見えるのである。座敷の鉢にしばらく座って、風の見舞いだけを言って、そのまま冷淡に帰っていく源氏の態度を、女は恨めしく思った。大方の荻の葉すぐる風の音も、浮き身一つにしむ心地して、大方の荻の葉すぐる風の音も、浮き身一つにしむ心地して、こんなことを口ずさんでいた。